皆さんこんにちは。子育てママのゆるっとコーチングトーク始まりです。今日もまきちゃんと日程が合わなかったので、私かまともが一人でお届けしたいと思います。皆さん、いよいよ4月がスタートしましたね。今日は4月1日月曜日。お子さんが保育園にいらっしゃる方は、今日から早速新しい組に進級したっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。幼稚園や小学生、中学生はまだ新学期が始まってなくって、春休み中っていう感じですかね。うちの下の子は2歳なので、今日朝保育園に送ってきて、今日から新しいパンダ組という組に行ったので、部屋も変わりましたし、あといろんな持ち物の置き場所が前の組から新しい場所に変わるので、エプロンどこかなとか、お着替え袋どこにかけるのかなって、私も最初ね、どこかなっていう感じで場所を探して、新しいクラスに進む準備をしてきました。保育園の娘だと下から持ち上がりの進級なので、全く新しいお友達と一緒っていうことはなくって、担任の先生は変わるんですけれども、お友達は基本的に一緒で、数人多分お子さん、新しいお友達が入ってくるかもしれないんですけれども、まあ慣れたお友達、あと新しい先生っていうことで、多分下の娘も新しいクラスで気分もフレッシュにスタートするのかななんて思ってます、ね、4月1日始まりますから、健康に元気に過ごしたいものですね。さて、今日の話題なんですけれども、以前まきちゃんが子連れで家族旅行で台湾に行ったってお話ししてましたね。で、私も実は昨日台湾から帰ってきたんですね。やっぱりまきちゃんが子連れにすごい優しいよ、台湾っていいところだよって言ってくれてたんで、私も台湾に行きたいなって、台湾に行きたいわーんって思って、こう家族でね、ちょっと台湾に行ってみるかっていうことで、結構バタバタっと準備して3泊4日で行ってきましたね。3月28日に出発して、昨日3月31日の夜に帰ってくるっていうスケジュールで行ってきました。で、台湾実際行ってみてどうだったかっていうことなんですけど、やっぱり子連れにすっごい優しい国だなって本当に思いましたね。何がすごいかっていうと、電車、地下鉄があるんですけれども、その地下鉄が何でしょうね、ファミリー車両みたいのがあるんですよね。この車両はちっちゃいお子さん連れだったり、あとベビーカーとか、あと妊婦さんだったり、そういった子連れの人たちとか、あと多分体の不自由な方もとか、お年寄りもそういった車両の、その優先車両の対象になると思うんですけど、そういった方々のが自由に、なんでしょうね、のびのびと過ごせるような、ちょっと電車の車両の中も割と空間が広めに取ってあったりとか、あとなんか電車の窓に貼ってあるイラストも、ここはファミリー車両ですよみたいな感じで、こうウサギとか猫みたいなキャラクターのイラストが貼ってあったりとかして、すごく、ね、優先車両ですよっていうのが分かりやすくなってるんですよね。で、日本の場合だと優先席っていうと、一つの普通の車両に一角だけ優先席があると思うんですね。で、台湾のメトロ、地下鉄もそれは変わらずに、普通の車両の中に優先席の一角はあるんですけど、それとは別に本当に優先車両っていう車両単位であるんですね。なので結構肩身が狭くないっていうか、堂々とベビーカーでも乗れるし、空間も広く取ってあるんで、割とゆったりめに過ごせる感じでしたね。あとは台湾の人、子連れだと、私が抱っこ紐で下の子を抱っこして立ってたりすると、結構な確率で席を譲ってくれるんですよね。どうぞどうぞ座ってっていう感じで、言葉が通じないので、ねえねえって感じで、身振り手振りで、ねえねえ座ってっていう感じで、すごく気持ちよく譲ってくれました。で、なんかそういう風にね、譲ってもらうと、日本だと私も、あ、大丈夫ですよ、ちょっと先に行くだけなんで、このまま立ってますんで、どうもありがとうございますって言って 少し遠慮して断ることも多いんですけど、台湾だとあまりにもたくさんの人が譲ってくれることもあってか、あ、この行為もうせっかくの親切だから気持ちよく私の方も受け取っておこうとか思ったり、あとまた別の方が困っていたらそういう人たちに今度は私の方が席を譲ってあげようかなみたいな、そういう気持ちにすごくなれたので、なんか台湾の人って本当にあったかいし、子連れにも優しいし、だから私たち自身も今度は次が親切にしたいなとか、あったかい人でありたいなみたいな感じで思える、そんな空気がありましたね。あとはうちの下の2歳の娘はよく周りの知らない人に対してこう目があった人に対してすごい愛想を振りまくっていうことをやるんですね。こう周りをじーっとの2歳の子がこう観察して、でちょっと目があって微笑みかけてくれた人には手を振る、バイバイって手を振るっていうのをよくやるんですけど、日本だと日本の電車だと多分みんなあんまり目を合わせることをしないのか、バイバイってする回数もそんなに多くないんですけど、台湾だと多分バッチリ目を合わせてバッチリ娘に対して微笑みかけてくれるのか、すっごいたくさん娘が手を振ってたんですよね。でそれに対してニコッとニコニコしながら手を振り返してくれるみたいな、子供に対してあったかい国なんだなって思って、ますます台湾が好きになりましたね。はい、で台湾どんなところに行ったかというと、かなり今回は家族旅行、9歳上が9歳下が2歳のその2人の子連れで、両方とも子供は初海外だったんですよね。で夫も初台湾だったっていうこともあって、やっぱり初めての台湾に行く人が多かったので、私は台湾に行くのが2回目だったんですけれども、やっぱり初めて外国に行くっていうと王道の観光コースを巡りたいなって思ったんで、すっごいもうバリバリのコテッコテの王道台湾旅行っていう感じでしたね。でどこ行ったかというと、あの千と千尋の神隠しのモデルになったことで有名な九份っていう町、昔金鉱が取れるような町だったらしいんですけど、そういう坂道の坂の多いでもレトロな感じの町並みを楽しんだりとか、あとは台北101っていうんですかね、あのすっごい高い面白い形をしたビルがあって、台北の市内に、でそのビルの麓まで行ったりとか、結局展望室はあのすごいなんでしょうね、予約でいっぱいで入れなかったんですけど、そういうところに行ったりとか、あとは夜市、いっぱい屋台が夜に出るようなところで食べ歩きを楽しんだりとか、もうそれはもう王道のザ・台湾旅行っていう感じの旅行を楽しみました。で私はというと王道のところもすごく楽しんだんですけれども、それとは別のちょっと地元感というかローカルな感じの、例えば観光客があんまり来ない朝市をちょっと朝の散歩でふらっと立ち寄ったところで見つけてすごい楽しかったりとか、で朝市でいろいろテイクアウトして、ね、ホテルでみんなで食べたりとか、あとは特に好きなのがあれですね、海外に行ったら現地にしかない地元の果物とか野菜を買ってきて、で特に果物だとそのまま何にも料理せずに洗って切ってすぐに食べられるんで、こう見たことのないでもすごい食べてみたいなって気になった果物を1個単位で朝一で買って、でサクサクっと食べる、で美味しいみたいな、そういう新しい、ね、見たことのない果物の味を楽しむなんていうことにワクワクしてましたね。でここで改めて思ったのが、私自身も10年ぶりぐらいの海外旅行だったんですよね。確か結婚した時、新婚旅行でイタリアに行った以来だったのか、もしかしたらその後に1回マカオに行ってるかもしれないんですけど、とにかく海外旅行自体がなんと10年ぶりだったので、本当に久々の海外の香りという感じで、まず地下鉄空港からこう電車に乗って、で市内に行くと、 でその時に電車の乗り換えってどうすればいいのとか、あと全然言葉が通じないとか、あとまずは地図を読んで今自分がどこにいてホテルがどの方向にあるんだっけとか、あとホテルから見て中心市街地はどこにあるんだっけとか、地下鉄の乗り換えはどうするんだっけみたいなのを全部最初のこう訪れた初日ぐらいで一気に頭にインプットして、この自分の中の頭の中の地図がババババババッとどんどんどんどんできていく感覚、あの言葉がわからない中、場所がわからない中で地図が一個ずつできていく感覚を久しぶりに味わったんですね。でその時に本当にゾクゾクするほどワクワクする楽しい感じを覚えて、あそうだこれこれ私って海外旅行のこういうところが好きなんだと、ね、言葉もわからないでも場所もわからない中で一つ一つなんか自分の頭の中に地図、自分なりの自分だけの地図を作っていくっていう体験が本当に大好きなんだなっていうのを久しぶりに思い出したんですよね。で多分ここでちょっとコーチングの話題になるんですけど、これってこのもうなんか血湧き肉躍るようなゾクゾクワクワクっとする感覚っていうのは多分私がこの人生、これからの人生の中で何度も何度も再現したいとか味わいたいっていう感覚なんで、多分なんですけど、いろいろ知らない場所に出かけていってその中で自分なりに地図を作っていくとか、あと見たことのないものを果物のを味わってみるとか、あと見たことのない新しい道をどんどん進んでいって新しい景色をどんどん自分の中にインプットしていくとか、あと自分の子供が他の人と仲良くなって嬉しいとか、そういう瞬間をたくさん味わいたんだろうなって思って、改めて自分の埋もれていたでも大切な価値観に気づいた、そんな海外旅行となりました、ね、あとちょっと今日は時間がないので話せなかったんですけど、旅行に行った時の子供の何でしょうね、こう食べ物問題、一体見知らぬ土地で何を子供に食べさせるのかとかね、あと観光で動き回る時にどういう風にお子さんと過ごしてるかみたいな、そういうこともなんかね、まきちゃんとかと意見交換したり、あと皆さんのどうしてるかなっていうのも気になっていつか聞いてみたいななんて思います。さて今日はね、新年度最初の収録ということで、まず新学期4月1日新しい生活になりましたということと、あとは台湾旅行について私の感想だったり、あと大切な価値観に気づいたよなんてことをお話ししました。また次回お会いできたら嬉しいです。それでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。